天地万物を創造され、あなたの御手から離れてしまった人類をあなたの御手に取り戻すために、あなたは一人子をこの地上に送り、その一人子の十字架と復活の御業を通して、私たち罪あるものを義と認め、あなたの子供としてくださいました。その幸いをこの朝も心いっぱい感謝いたします。そして私たちあがなれた者がこのようにして教会に集い、目には見えませんけども天地万物を創造されたあなたご自身を礼拝できます幸いを心から感謝いたします。神様、どうぞ今日このところで主の霊が私たちの礼拝の中に働いてくださり、御言葉を通して私たちに教え、そしてあなたに応答して今週1週間も歩むことができますように導いてください。神様、古田先生と京子姉妹がアメリカに行っておられますけれども、どうぞオルソンさんご一家と本当に良き交わりが与えられますように、どうぞレーナさんのことを続いてあなたが覚えてくださり、本当に主が続いて癒し支えてくださいますようにお願いをいたします。マスユ君の献身礼の時も礼拝の中で持たれると聞いています。どうぞ彼の新しい歩みの中にも主が助けを与えてくださいますように、御言葉をあなたにおいでねし、イエス様の御名によって祈ります。アーメン。この朝はですね、ダニエル書の4章の19節から28節というところとしまして、バビロンの王でさえも、そういうタイトルでお話をさせていただきます。ちょっと今年私非常に不規則に教会で奉仕をさせていただいているんですけども、1月から3月まで毎月ダニエル書から説教させていただいたと思います。そして456がちょっとずっと私は外に出ましたので、また新しくダニエル書から話を進めていきたいと思っています。でこのダニエル書っていうのは、この少し分かりにくいところもあるんですけども、実は私たち日本人には非常に馴染みやすいところではないかと思うんですね。皆さんもご存知のように、日本においてはクリスチャン人口は本当にわずかです。よく 1% で言われますけれども、これはカトリックもプロテスタントも含めての数字ですので、いわゆるプロテスタントで、しかも毎週日曜礼拝しているクリスチャンは多分 0.4% ぐらいだと言われています。ですから私たちも職場に行っても、また学校に行ってもクリスチャンに出会うケースは非常に少ないわけですね。クリスチャンは日本社会の中では少数派であります。ダニエルたちもそうだったんですね。ダニエルたちが生きた時代は、生きた国はですね、バビロンと聖書では記されていますけども、私たち聖書を読むときに何かおとぎ話のように読んでしまう傾向があるかもしれませんが、ちゃんとした歴史的な事実がいっぱい書かれているんですね。でこの聖書でこう出てくるバビロンというのは、よく私たち世界史の教科書では新バビロニア帝国という名前で登場します。実際にあった国でありまして、このネブカデネザルという王様も実際にいた王様であります。新バビロニア帝国はアッシリアに勝利し、エジプトの大軍にも勝利した、そういうことが歴史的にも記されています。ですからこの当時ですね、バビロンはまさに世界史の舞台で、破竹の勢いでこの出てきた彗星のごとく現れてきた、大国であったわけですね。で紀元前この605年にこのネブカデネザルという方が王になると、彼はすぐにエルサレムの攻略を開始して、そしてやがてこの南ユダ王国はバビロンに占領されていくわけですね。でダニエルたちはイスラエルの神を信じるユダヤ人たちでありましたけれども、このバビロンという国に捕虜として連れて行かれます。でそこで礼拝する場もなく、このようにですね、互いに集まって交わることもできず、イスラエルの神を全く知らないバビロンの神々を拝む、そういう人たちの間で主に仕えていったわけです。でもそういう中でも自分たちの先祖の神、それを異教の地にあっても決して忘れることなく、バビロンの神々ではなくてイスラエルの神に聞き従い続けていくわけです。でそういう中でさまざまな困難や苦難に出会うわけですけれども、神様は彼らの歩みを守り祝福し、神様のご栄光のために用いてくださったことがよくわかる書物であります。でこれまで3章まで見てきましたけれども、今日は4章でありますけれども、いよいよですね、4章に来ると バビロンにおけるネブカデネザルの権力が強大なものになっていたということが分かります。一節をお読みします。ネブカデネザル王から全地に住むすべての民族、国民、言語の者たちへ、あなた方に平安があるように、まあ、こんなふうに始まっているわけですね。まるで自分が全世界の支配者であるかのような口ぶりであります。全地に住むすべての民族、国民、言語の者たちへと彼は言うわけですね。まあ、もちろんこの当時バビロンはすでに古代オリエントを支配していた帝国でありましたから、まあ、そのように感じていても、まあ、無理はないかもしれません。私たちが世界の歴史を見ていくならば、いつの時代にも全世界に影響を与えた、まあ、指導者たち、まあ、独裁者たちがいます。第二次世界大戦の時にはヒトラーという人が独裁者として権力を振るいました。また私がかつて奉仕をしておりましたカンボジアという国では、ポルポトという人が独裁者として多くの人たちを虐殺してしまいました。また私たち日本においても、かつては国民が天皇は神と信じることを強いられた、そういう時代があったことも忘れてはならないと思います。国というのは指導者によって大きく変わっていくんですね。国が困難に陥るときには国民は強いリーダーシップを求めます。でも人の力というのは実は限界があるんですね。ダニエル書2章でダニエルがネブカネザル王に解き明かした夢は、まさにそのことを王様に伝えるためであったと思います。まあ、覚えておられるでしょうか。2章のところでは王様が見た夢というのは巨大な象の夢でした。象というのはエレファントの方じゃなくて、大きな象の方ですね、スタチューの方ですね。頭は純金、胸と腕は銀、腹と腿は青銅、すねは鉄、足は一部が鉄で一部が粘土であった、そういうような大きな巨大な象の夢を見るわけですね。でそれは何を意味していたかというと、繁栄を極めているバビロンの後にもやがてバビロンが滅びて新しい王国が建てられていって、その最終的には神の国がこの地上に到来するんだということをこの教えたわけです。私たちが信じている神様は何かこの小さな神様ではなくて、この全世界を創造され、世界を支配して導いてくださっている、そういう神様なんですね。歴史を導いておられる神様であります。時代によっていろいろな指導者がこの世界にも出てまいります。アメリカのトランプ大統領、中国の習近平さん、さまざまな指導者が現れてきますけれども、実は世界史の主人公は人ではなくて神様であります。パウロは次のように言っているんです。ローマ人の手紙の13章の1節というところ、ちょっとお読みしますね。ローマ人の手紙の13章の一節というところには次のように書かれています。神によらない権威はなく、存在している権威はすべて神によって立てられているからです。私たちがこの地上で見る権威はすべて神の許しの中で立てられているに過ぎないということなんですね。ですから私たちは国と政治家のために本当に祈る必要があります。それは政治家たちが自分たちが国を支配しているのだと勘違いしないためであります。政治家の働きは全世界を支配し導いておられる神様の主権のもとに、一時的に神様から働きを委ねられているに過ぎない、そういうものであるわけですね。自分たちの働きを通して自分たちの野望を実現するために置かれているのではないのです。神様を恐れる政治家がどの国においても起こされていくように、私たちは祈る必要があります。私たちの国においても、この外交においても内政においても課題を抱えている安倍政権のために、私たちは日々祈っていく必要があるのではないでしょうか。さて今日のところでネブカネザル王が再び夢を見るんですね。これ2回目の夢であります。今度はどんな夢だったんでしょうか。 ちょっと長いですけども、9節から18節をちょっと読みします。呪法師の長ベルテシャツァルよ、私は聖なる神の霊がお前にあり、どんな秘密をお前には難しくないことを知っている。私の見た夢は、夢の幻はこうだ。その意味を言ってもらいたい。私の寝床で幻が頭に浮かんだ。私が眺めていると、見よ、地の中央に木があった。それは非常に高かった。その木は成長して強くなり、その高さは天に届いて、地の果てのどこからもそれが見えた。葉は美しく、実も豊かで、その木にはすべてのものの食べ物があった。その木陰で野の獣が憩い、その枝には空の鳥が住み、すべての肉なるものはそれによって養われた。寝床で頭に浮かんだ幻の中で見ていると、見よ、一人の見張りの者、聖なる者が天から降りてくるではないか。彼は力強く叫んでこう言った。その木を切り倒し、枝を切り払え、その葉を振り落とし、実を投げ散らせ、獣をその下から、鳥をその枝から追い払え、ただし、その根株は鉄と青銅の鎖をかけて、地に野の若草の中に残せ、天の杖に濡れさせて、地の青草を獣と分け合うようにせよ。その心を人間の心から変えて、獣の心をそれに与え、七つの時をその上に過ぎゆかせよ。この宣言は、見張りの者たちの決定によるもの。この要請は、聖なる者たちの言葉によるもの。これは意図高き方が人間の国を支配し、これを御心にかなう者に与え、また人間の中の最も低いものをその上に立てることを、命ある者たちが知るためである。私、ネブカデネザル王が見た夢とはこれだ。ベルテシャツァルよ、お前はその意味を述べよ。私の国の知者たちは、誰もその意味を私に告げることができない。しかし、お前にはできる。お前には聖なる神の霊があるからだ。今回王が見た幻というのは、非常に大きな木でありました。象ではなくて木だったんです、今回は。で、その木は成長して、実が豊かに実り、木陰では野の獣が憩い、枝には空の鳥が住めるようになった。まあ、ですから、このネブカネザル王の繁栄したこの国のですね、姿がここに記されているわけですね。でもそれは続かないということなんです。聖なる見張りの者がやってきて、その木を切り倒します。で、根株がそこに残るんですね。でもこの根株というのは、この動物と共に住むようになるって書いてありますから、まあ、人間に例えられているわけですね。鉄と青銅の鎖がかけられて、まあ、野原に残されて、獣と共に住むようになると記されています。この根株って一体誰のことを指しているんでしょうか。その人物の心は動物の心になってしまい、七つの時が過ぎるというんですね。まあ、当然この根株というのは、ネブカネザル王のことを指していたわけです。まあ、王様はですね、この夢の意味を解き明かしなさいとダニエルに迫るわけですね。そして今日先ほど司会者の方に読んでいただいた箇所にありますように、ダニエルは夢の解き明かしを順々にしていきます。ダニエルはですね、夢の解き明かし、この夢の意味を知っていただけに大変動揺しました。王様が怒って自分を殺すんではないかとさえおそらく思ったと思うんですね。しかし神様を恐れるダニエルは忠実にその夢の意味を解き明かしていきました。19節からこの22節に関しては、この大きな木の例えというのは王の力によるバビロンの祝福と繁栄のことなんですよとダニエルは伝えます。22節です。王よ、その木はあなたです。あなたは大きくなって強くなり、あなたの偉大さは増し加わって天に達し、あなたの主権は地の果てにまで及んでいます。あなたはそのような偉大な王様でありますというわけですね。23節から27節は、そんな中で悪いニュースを聞かなければならないということです。そんな繁栄の中で神様の裁きが王の上に下るということが記されています。王は人の世界を追われて、なんと動物の中に住むようになって、牛のように草を食べて生活するようになる と神様は言われたわけですね。そしてそれは意図高き方の決定だというんです。つまり神がもうそのように定められたというんですね。聖書が一貫して語っていることは、聖書の神様は主権者であるということです。父子聖霊の神様がこの天地万物を創造され、今に至るまで世界を治めておられる方だということです。私たち一人一人のことをよく知っておられ、私たちを導いてくださっている方であります。ただとてつもなく大きな力を持っているというだけではなくて、私たちと同じように人格、まあ、神格と言ったらいいかもしれませんけど、人格を持たれたお方であります。私たちの祈りを聞いてくださる方です。私たちが罪を犯せば悲しまれる方です。私たちの礼拝と賛美を喜んで受けてくださるお方です。ご自身のお考えをはっきり持っておられて、それを実行されるお方であります。でも私たちどこかで神様の決定と聞くと、なんかこの恐ろしいものを感じるのではないでしょうか。聖書には、特に旧約聖書には神の裁きが多く記されています。ノアの時代にはノアの家族以外の人々は全て洪水で滅ぼされてしまったとあります。イスラエルの民は荒野でモーセに反逆しましたので、その不信仰のゆえに滅ぼされたり、そして約束の地に入ることはできませんでした。なんか旧約聖書の神様って恐ろしいなって思う方があるかもしれません。でもダニエル書をここまで読んできた私たちが感じることは、神様は憐れみ深いお方だということです。神様はイスラエルの敵であったバビロンの王でさえもこんなふうに扱ってくださったんですね。まず2章においては、神様はダニエルに夢の解き明かしをすることを通して、このイスラエルの神というのは全世界を創造された神であり、歴史を支配しておられる方なんだということを教えるわけですね。3章においては、このダニエルの3人の仲間たち、シャデラク、メシャク、アベデネゴがですね、火の中に投げ込まれても信仰を捨てない、その姿を見てネブカネザルはさらに教えられていくわけです。神様は確かに正しい、そして清い神様であります。ですから神様は罪や悪を受け入れることはできないお方であります。でも神様はそれ以上に慈しみと愛に満ちたお方です。神様は罪人や悪人たちがそのまま滅んでいくことを望んでおられないお方であります。27節をお読みしたいと思います。それゆえ王よ、私の勧告を心よく受け入れて、正しい行いによってあなたの罪を除き、また貧しい者を憐れんであなたの咎を除いてください。そうすればあなたの繁栄は長く続くでしょう。ダニエルはそんなふうに王に悔い改めを迫っているんですね。神様は確かにネブカネザル王に裁きを下すことを決定されました。でもその前に神様はこの王に十分にご自身を表してくださり、十分な警告と悔い改めの機会を与えておられるんですね。そして固くなるままで生きないで私のもとに帰ってくるように神様は願っておられたと思います。私たちはどうでしょうか。神様の忍耐を軽んじていないでしょうか。神様が悔い改めるように、生き方を変えるようにと迫っておられるのに、それを無視して歩んでいるということはないでしょうか。神様の語りかけを無視して歩んでしまわないように気をつけたいと思います。神様は悔い改めて神様に立ち返るなら、必ずその悔い改めを喜んで受け止めてくださる方です。私たちを新しくして導いてくださるお方であります。私たちの罪はすでにイエス・キリストの十字架の贖いの座によって許されています。私たちが神様を無視して生きていることに気がついて、神様にお詫びし、イエス・キリストが自分の罪のために 死んでよみがえってくださったのだということを信じるならば、私たちは罪が清められ神の子とされるんですね。過去の罪だけではなく、将来私たちが犯してしまうであろう罪さえも十字架によって許されているんです。ある人は言うかもしれませんね。じゃあどうしてクリスチャンになってもいちいち悔い改めの祈りをする必要あるんですか。親子の例えをしたいと思うんですね。イエス様を信じる前の私たちというのは捨てられていた子供のようなものであります。それを神様が見つけてくださり、イエス・キリストを信じる信仰によって神の子供として受け入れてくださいました。つまり私たちはイエス様にあって神様の養子になったんですね。そういう人たちをクリスチャンと聖書は呼んでいます。でもどうでしょうか。一旦養子にされたら私たちは全く罪を犯さなくなるんでしょうか。そうではないんですね。私たちは日々の歩みの中でやはり罪を犯してしまいます。でもそのことで親子関係が解消されるわけではないんですね。親子の間でもですね、子供が親に対して罪を犯したならばごめんなさいと謝るように、私たちも神様の子供とされているものとして神様に謝るのです。罪を犯してしまったとすれば天のお父様にお詫びすればいいんですね。もちろん誰か他の人を傷つけてしまった場合にはその人へもお詫びする必要はもちろんあります。でも神様が最も悲しまれることは、子供が罪を犯すこと以上に罪を犯してもあたかも何もなかったかのように生き続ける子供の姿なんですね。神様は悔い改め喜んでくださいます。そして私たちも悔い改めたなら、また喜びを持って天のお父さんである神様に聞き従っていけばよいですね。聖書に戻りたいと思います。33節をお読みします。この言葉は直ちにネブカネザルの上に成就した。彼は人の中から追い出され、牛のように草を食べ、その体は天の露に濡れて、ついに彼の髪の毛はワシのように、爪は鳥のように伸びた。予言の通りにネブカネザル王は動物園になってしまい、人の世界から追われて、牛のように草を食べ、髪の毛はワシのようになり、爪は鳥のように伸びてしまいます。本当に哀れな王の姿であります。でもそれは定められた期間でありました。その期間が終わった時、神様はネブカネザル王を回復し、再び人としての理性を取り戻すことができました。彼は王としての地位を取り戻して、神様は彼に王としての権威をまた与えたんですね。神様の御心はネブカネザル王に罰を与え滅ぼしてしまうことではなくて、むしろ彼が新しい生き方を王としてする、そのことが神様の御心でありました。彼を神様を恐れる王として新しく作り変えることが神様の御心でありました。神様は時に神様が愛する者たちに試練を与えることがあります。でも神様が与える試練の目的はいつも裁きではなくて、神の民としての回復なのだということを私たちは覚えておきたいと思うんですね。ヘブル人の手紙の12章の10節には次のような御言葉があります。ヘブル人の手紙の12章10節の御言葉です。肉の父はわずかの間自分が良いと思うことに従って私たちを訓練しましたが、霊の父は私たちの益のために私たちをご自分の清さに預からせようとして訓練されるのです。そう記されています。おそらくですね、ネブカネザル王の部下たちは王の惨めな姿を見て軽蔑したと思うんですね。しかしこの王が神様を知るために、神様の権威のもとにひれ伏すためには、この経験はなくてはならない経験でありました。私たちはたとえ人の前でどんなに恥をかいたとしても、惨めな経験をしたとしても、それで神を知ることができるなら幸いなのです。かたくなであったネブカネザル王もついに神を褒めたたえるものになりました。 37節をお読みします。今私ネブカデネザルは天の王を賛美し崇め褒めたたえる。その御業はことごとく真実であり、その道は正義である。また高ぶって歩む者をへりくだらせることのできる方である。ネブカデネザル王はついに神の御業はことごとく真実であり、その道は正しいと告白できるまで導かれました。神様がさまざまな出来事を通して王に語り続けていきました。そしてついにイスラエルの神が自分の神であると知るようになっていきます。最後に彼はこんなふうに言ってますね。高ぶって歩むものをへりくだらせることのできる方です。皆さんは最大の罪は何だと思われますか？そういうことを考えたことがありますか？最大の罪、自爆テロでしょうか？あるいは幼児虐待でしょうか？聖書によるとですね、最大の罪というのは高ぶりだっていうんですね。 C.S. ルイスという人は彼の本の中でこんなふうに書いています。悪魔が悪魔になったのも高ぶりのゆえであった。高ぶりは人を他のすべての悪へと導いていく。また次のようにも言っています。神に出会うとき、私たちはあらゆる点で我々よりも無限に優れているものに直面することになる。神をそのようなものとして理解しない限り、つまり神と比べれば自分は無に等しいと考えない限り、神を知ったことには全然ならない。我々は傲慢である間は決して神を知ることができない。傲慢な人はいつも人々を見下している。見下している限り自分の上にあるものが目に入らないのは当たり前である。まあ、こんなふうに記しています。神様が私たちの世界を見て最も悲しまれることは、ご自分が創造されたものがご自分を神と認めないということなんですね。私たちはみんなそのように考えやすいものであります。でも主に感謝したいと思います。神様はイスラエルを占領し、イスラエルの神を侮辱し、イスラエルの信者を迫害したバビロンの王にさえもご自身を表してくださいました。そして神を褒めたたえるものへと作り変えてくださいました。どんなに傲慢なものであっても、どんなに神に反逆するものであっても、神に出会うならその人はへりくだる道へと進んでいくのです。神様に不可能なことはないですね。私たちはイエス様がどんなふうに歩まれたのか、もう一度そのことを思い起こしたいと思います。ピリピ人への手紙の2章の6節から8節というところをお読みします。ピリピ人への手紙の2章6節から8節、ここにイエス様がどんなふうに私たちのために歩んでくださったのかということが記されています。キリストは神の御姿であられるのに、神としての在り方を捨てられないとは考えず、ご自分を虚しくしてしもべの姿を取り、人間と同じようになられました。人としての姿をもって現れ、自らを低くして死にまで、それも十字架の死にまで従われました。イエス様の中には一切の高ぶりはありませんでした。ただ謙遜と慈しみがイエス様の人生にはあふれていました。それは何とかしてイエス様を信じる者がイエス様を通して神様に受け入れられ、そして私たちもまた御霊によって、御霊の力によってイエス様のように、先ほど賛美しましたように、主のようにさせていただく。それは私たちの力ではできないですね。それは御霊の力、御言葉の力がなければ私たちは決して謙遜になることはできません。しかし神様は日々そのことを助けてくださっています。高ぶった心を持ちながら滅びていくのではなくて、イエス様の十字架によって示された、またイエス様の生き方によって示された神様の愛を知って、神様の前にへりくだる道を今週も歩んでいこうではありませんか。お祈りをして終わります。 天の父なる神様、私たちが学校で世界史を学ぶときに、本当にいろんな人物が次から次へ登場し、ある帝国が栄え、ある帝国が滅びる、そういう歴史を学びます。また今も同じであります。かつては兄弟だった国が弱くなり、今は新しい国が力を持ってこの世界を治めるようになっています。でも神様、私たちは感謝します。そういう世界の歴史の背後にあなたがおられ、この歴史を正しく導き、そしてやがての時に神の国を完成してくださるお方であるということを私たちは知っているからであります。そしてこの神の国は人の権力やお金やそういうもので立て上げられていくのではなくて、イエス・キリストの御業によって私たちが謙遜にされ、そして一人一人が愛に満たされて、互いに愛し合い、互いに助け合うコミュニティを全世界で作り上げていく、そのことを通して全世界に神の国が立て上げられていくことを、あなたは御心としてくださいました。神様、どうぞ、私たちは弱いものです。本当にいつも世に流されて、そして自分は神の国に属していることを忘れてしまいがちなものでありますけれども、神様、どうぞ今週も私たちの目を開き、あなたがイエス様を通してなしてくださったことがどんなにすごいことであるのか、偉大なことであるのかを知って、どうぞ高ぶって生きるのではなく、あなたの主権のもとにへり下って、イエス様が他者に仕えて過ごされたように、私たちも周りの人たちに仕え、そして神様の愛を周りの者たちに仕えて分け与えていくことができますように、どうぞ主が助けを与えてください。お委ねし、イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。